この乳幼児揺さぶられっ子症候群というのは赤ちゃんを揺さぶることによって起きます。特に生後6ヶ月未満の乳児、あるいは首の座らない4ヶ月未満の赤ちゃんをですね、首がガクガク揺れるような状況にしないということが一番大事だと思いますので、これは意識して虐待する、あるいはその故意にですね虐待するという場合もありますけれども、育児の中で高い高いをしたり胴上げをしたり、あるいはちょっとした不意にごちそうになったのですね、手を引き上げるというような状況でも起きることがありますので、そういうふうな状況にならないようにやはり注意する必要があると思います。
この辺はちょっと先生お話を伺っていいものかどうかというところにもなるんですが、気になりますのであえて伺いたいと思うんですが、知らずに、そして本当に間違いで揺さぶってしまうとかということもあると思いますが、やはり先生が見た限りで、あ、この子は虐待だなと思う場合もありますか？
そうですね、虐待を疑うときには他にも虐待の証拠というものが見られることがあります。どういうものかと言いますと、体にあざがあるとかですね、それも新しいもの古いものいくつかあざがあるとかですね、あるいはその何箇所か骨折しているとか、タバコを押し付けたような丸い火傷の跡があるとか、そういう場合には虐待を考えることになりますね。そういう時にやはり揺さぶられ症候群の症状があったりすると、意図して虐待のために揺さぶったんじゃないかということを考えなければいけません。
その場合にはそれなりの先生も対応なさるということなんですね。
そうですね、もうこれはお父さんお母さん絶対虐待しましたとは言いませんので、やはりそれを考えてそのままにしますとですね、今度は来る時にはもう亡くなる危険性も高いですから、やはり児童相談所に相談するとか、あるいは警察に連絡を取るとかという通告が必要になってきます。そういう対応をきちっとしながら見ていく。また虐待じゃないこともありますので、やはり両親のそういうふうな心情をですね、あまり刺激しないようにしていくことも必要なこともあります。
では先生、赤ちゃんを見ていてあれおかしいなと思った場合、またそのおかしいなというのはどういうふうに気づくべきかわからないという方も今ラジオを聞いていていらっしゃると思うんですが、どのような対応を取っていけばいいんでしょうか？
そうですね、この症候群はやはり揺さぶるということで、症状が出てきます。あるいは症状が出ないこともありますね、すごく軽い場合ですと。ただ疑うきっかけとしては、揺さぶった後に様子がおかしいとか、顔色が青白くなったとかですね、あるいは食欲がいつもよりもないとか、機嫌が悪いとかですね、そういう軽い症状の時からひどくなると痙攣を起こしたり、あるいは呼吸を止めたり脈が遅くなって止まってしまったりとかですね、そういうこともありますので、いずれその揺さぶった後に何らかのいつもと違う症状が起きた場合には、やはりすぐに病院に行く必要があります。
先生の書かれたレポートを拝見したんですけども、中には揺さぶった後に静かに寝てしまったから安心したというこの間違いを、犯してしまったお父さんもいらっしゃるようですけど、
それもあるかもしれませんね。ただその症状がないとわからないんですね。ですからやはり揺さぶった後に、その後になかなかこう目覚めないとかですね、機嫌が悪い、あるいはそのいつまでも意識がなんかちょっとトローンとした感じで、おかしいという時には、揺さぶったということがあればですね、やはりこの症候群を考えないといけないということになります。
ちょっとここはじゃあ横道にそれまして、お母さんたちに日頃アドバイスなさっている、赤ちゃん泣くとお布団からお母さん抱き上げて、で自分でこうお尻をポンポンとこう叩いたり、背中を撫でたりということもあろうかと思うんですが、では新米ママさんが、赤ちゃんが泣きました、まだ首が座っていませんという時にどのように対処したらいいんですか？
赤ちゃんの泣く原因はいろいろありますね。それを一つ一つ見ていくといいますか、そういうことが必要になってくるんじゃないかと思います。お腹が空くと当然泣きますので、授乳してみるとかですね、おむつが汚れていても泣くかもしれません。その時はおむつを見てみる、あるいは暑すぎたり寒すぎたりしないかどうか、 あるいは病気の時も具合悪くて泣くかもしれません。まあ、そういう何て言いますか、その原因が何だろうかというふうなことをですね、考えてみることが必要だと思いますね。
愛情を持って見つめていて、ね、対応していくと、はい、何かこうシグナルを感じる時というのは
あるんじゃないかと思いますね。
まあ、でもどうしても泣き止まない時、まあ、時々ニュースにもなる症例もありますが、そうじゃないとしても日常の中でもこう泣き止まなくて静かにさせたいけれど、
そうですね、
となってだんだんイライラしてきて、はい、という
そういうことがあると思います。もう泣き止まない、あるいはその夜泣きが始まったりですね、泣いている原因がわからない、まあ、育児で疲れてるお母さんならそうかもしれませんし、それからお父さんなんかですね、なかなかその仕事が忙しくて夜やっと帰ってきた時に赤ちゃん眠ろうと思ったら赤ちゃんが泣き止まない、そういう時にまあイライラが募ってきますね。まあ、そういう時に得てして起きる可能性があります。ただそのどういうような状況で赤ちゃんが揺さぶられるか、これは症状の起きた子どもさんに聞いてもお父さんお母さんははっきり言わないことが多いですので、その先ほど前回申し上げた硬膜下出血とかの網膜の出血ですね、そういうのが起きた場合には、ある場合には揺さぶりがあったという証拠になりますので、やはり揺さぶったことがなかったかどうかということを聞かないといけません。ただイライラした時はですね、そういう危険性が高いですので、やはり自制して我慢して一旦その場を離れてみるとか、何かその我慢しなければいけないということも覚えていただきたいと思います。
そうですね、覚えてはいませんけれど、私たちも大人のご皆さんも必ず小さい頃があって、そうやって泣いて、
はい、ね、そうですね、
面倒を見てもらって大きくなってきたということですよね。
はい、
いろいろお話を伺ってきましたが、千田先生、それではリスナーの皆さんに最後にメッセージをお願いします。
やはり乳幼児、2歳未満の乳幼児ですね、それから特にその6ヶ月未満の乳児を揺さぶらないでくださいということがメッセージとして重要じゃないかと思います。それからそれは赤ちゃんのお父さんお母さんだけじゃなくて、赤ちゃんをケアするすべての子ども、例えば赤ちゃんを誰かに預けて買い物に行ったりですね、あるいはおじいちゃんおばあちゃんが見るかもしれませんし、親戚のどなたかが見るかもしれない、まあ、保育園でも見るかもしれません、まあ、そういうふうな赤ちゃんをですね、見る方すべてに、赤ちゃんを揺さぶる危険性というものを知っているかどうか、これはやはりお父さんお母さんがお聞きになって確かめておくということも、これは失礼にはならないと思いますので、起きてからでは遅いですのでね、やはりそれを聞いておくということが必要かもしれません。